デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。ニューホープ横浜の牧師をしています山口武晴です。今朝も生ける神の言葉、聖書の言葉に一緒に耳を傾けていきましょう。今朝ご一緒に味わう聖書の言葉は、ヨシア記の8章30節から35節です。ヨシアに導かれ、イスラエルの民は豊かな水が流れるヨルダン川を渡り切りました。大きな壁となって立ちはだかるエリコを攻め落とし、さらにはアイという二つの町を勝ち取っていきました。大きな山をいくつも越えてきたイスラエルは、ここで何をしたのか。主のために祭壇を築いた。つまり、礼拝をしたんです。
ヨシュア記8章30節から35節。それからヨシュアはエバル山にイスラエルの神、主のために一つの祭壇を築いた。それは主のしもべ、モーセがイスラエルの子らに命じた通り、またモーセの律法の書に記されている通り、鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に全焼の捧げ物を捧げ、交わりの生贄を捧げた。ヨシュアはその場所で、モーセがイスラエルの子らの前で書いた律法の写しを石の上に書いた。全イスラエル、その長老たち、司たち、裁き人たちは、希流者もこの地で生まれた者も同様に、主の契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちの前で、箱のこちら側と向こう側とに分かれ、半分はゲリジム山の前に、もう半分はエバル山の前に立った。それは主のしもべ、モーセが以前命じたように、イスラエルの民を祝福するためであった。その後、ヨシアは御教えの書に記されている通りに、律法のすべての言葉を、祝福も呪いも読み上げた。モーセが命じたすべての言葉の中で、ヨシアがイスラエルの集会全体、及び女と子供たち、及び彼らの間で生活する希流者の前で読み上げなかった言葉は一つもなかった。
約束の地かなんで、初めて祭壇が築かれ、礼拝が捧げられたんです。今日の箇所では、モーセがかつて語った通りのことを、ヨシュアが行っていきます。申命記を開くと、そのモーセの言葉を見ることができます。例えば、申命記の11章30節。あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れたなら、あなたはゲリジム山には祝福を、エバル山には呪いを置かなければならない。主がモーセを通して命じられた通りの場所ですね。ゲリジム山、そしてエバル山。また、祭壇の築き方もモーセから命じられた通りで、鉄の道具を当てないで自然のそのままの石の祭壇でした。全焼の生贄は神への全く信頼、献身、服従の告白でしょう。また和解の生贄は神様との霊的な交わり、友好関係を願ってのものであり、またそれが与えられているということの感謝の告白でしょう。生贄が捧げられた後にヨシュアが取った行動は32節。律法の写し、つまり御言葉を人々の前で書いたんですね。さらに33節。全イスラエルはその長老たち、司たち、裁き司たちと共に、それに在留異国人も、この国に生まれた者も同様に、主の契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちの前で、箱のこちら側と向こう側とに分かれ、その半分はゲリジム山の前に、あとの半分はエバル山の前に立った。それは主のしもべモーセが先に命じたように、イスラエルの民を祝福するためであった。34節。それから後ヨシュアは、律法の書に記されている通りに、祝福と呪いについての律法の言葉をことごとく読み上げた。35節。モーセが命じたすべての言葉の中で、ヨシュアがイスラエルの全集会、及び女と子供たち並びに、彼らの間に来る在留異国人の前で読み上げなかった言葉は、一つもなかった。皆さん、わかりますか？これ。壮大なスケールの礼拝ですよ。二つの街道を用いてではなくて、二つの山を用いて、 そこにずらりとイスラエルの民が立っているわけです。壮観ですね。そしてその中心でヨシュアが御言葉を一字一句すべて読み上げていった。女性も子供も在留異国人も分け隔てなく、みんなが御言葉を聞いたんです。今日の歌詞はね、わずか5節ですね。でもその中で何度も何々の通りにという言葉が出てきます。命じた通り、記されている通り、あるいは命じたように。私たちの信仰の歩みで大事なことは御言葉に聞くことです。そして御言葉が命じている通りに生きること。聖書に記されている通りに歩もうとすることです。もし聖書のようでいて、実は聖書に記されている通りでないことが教えられているならば、それは異端となってしまうわけですね。またあなたの行動規範が聖書が命じている通りよりも、牧師が命じている通り、あるいは他の誰かが命じている通りであるならば、それもまたおかしなことなんですね。そして案外教会は聖書が命じてないことをルール化して命じてしまうことがあるんですね。これは30年前、僕は中学2年生で教会に通うようになった頃の話です。当時はね、ファッションは古着ブーム。しかも、うちから教会まで僕自転車で行くんですけど、途中何軒も古着屋さんがあって、もう古着屋の聖地みたいなところを抜けたところにある教会に行ってたんです。ね、だから僕も穴の開いた古着のジーンズを履いて教会に行きました。すると役員さんにね、呼び出されるわけです。ちょっと。その服装何なんだ？君ね、教会にはそういうのじゃなくて、スラックスを履いてきなさい。ね。中学2年生でスラックス。逆に持ってるわけないでしょ。ね。どうしてもジーンズを履きたいならば、せめてアイロンをかけて真ん中に折り目をつけてきなさいって。わかりますよ。言いたいことはわかります。でも、聖書のどこにそんなことが書いてあるんだって。中学2年生ながらにね、ベイビークリスチャンながらに思いましたね。皆さん、僕はね、本質以外は寛容であれでいいと思ってますね。でも本質の部分はもちろん妥協してはいけないんです。ヨシアは妥協しなかったんです。本質の部分で必要以上に立法的になることは避けるべきでしょう。けれども御言葉が記している通り、御言葉が命じている通り、それが信仰の大原則であり、祝福の大原則です。アメン、アメン。今日のあなたの一日が素晴らしいものであるようにお祈りしています。God bless you. 希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。